ドクターマーボーの
お日様広場。
毎月最終日曜日のこの時間にお送りしていますドクターマーボーのお日様広場。ドクターマーボーこと小児科お日様クリニックの菅井雅彦院長と、そして奥様恵子さんと一緒に毎月ゲストをお招きしまして、釧路の子どもたちに関わる様々なお話を聞いています。ドクターマーボーのお日様広場、このコーナーは釧路町葛城2丁目お日様クリニックの提供でお送りします。
様広場、今月もドクターマーボーことお日様クリニックの菅井雅彦院長です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
そして奥様恵子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
では早速ですが、マーボー先生から今月のゲストをご紹介ください。
はい、今月のゲストは旭川療育センターの宮本昭恵先生です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。前回の言語聴覚士の、筒井先生の回もそうだったんですけども、今回も旭川療育センター、障害のあるお子さんたちにこう深くこう付き合っていただいている施設なんですけども、そこの小児科の先生である、宮本先生に来ていただいて、今回のテーマは虐待についてというふうなことでお話を伺っていきたいなというふうに思っています。ちょっとテーマ的にはちょっと普段扱っているテーマよりもやや重いような感じにはなるんですけれども、と一般的なことから始まって、どんなようなことをと僕たち気をつけて見ていったらいいのかなとか、そういうふうなことをもう少し確かに聞きたいなというふうに思って、こういう企画をしてみました。まず宮本先生、虐待についてなんですけれども、近年虐待の報告がなんかこう増えたとかっていうふうなことをよく報道とかで耳にするんですけど、急に増えたものなのかとか、虐待って一体いつぐらいからできたものなのかとか、そういうふうなことをちょっとお伺いしたいんですけれども、
子どもの虐待っていうのはもう古くからあったんですね、でも昔は子どもには人権がなかったので、人権がない時代には虐待っていう概念もなかったですね、はい。昔話、皆さんご存知の白雪姫とかシンデレラとか、よく考えてみられると、ママ母と言われる人にいじめられていた、それも今の概念で言えば虐待になるかもしれません。
虐待というふうに一言で言ってもどんなようなことが あるんでしょうか。
そうですね、虐待の定義ということになりますけれども、今、日本では、平成の、12年に児童虐待防止法という法律ができた時に初めて、虐待というのを定義されたんですね。それまでは虐待ということが法律的には定義されていなかったんですね。
10年ちょっと前の話ですよね。
そうですね、平成入ってからなんですか。
平成12年なんです。でそこで初めて、虐待と定義されて、その時には4つの虐待ということで、体に傷を負わせるっていう身体的虐待、から必要な、食事を与えるとかお風呂に入れるっていうことをしない、ネグレクト、それから、子どもに対して、お前なんか生まれてこなかったらよかったのにとかっていう不適切な言葉をかける心理的虐待、さらには、性的な虐待と4種類が定義されました。もともと日本では、戦前の、法律でも児童虐待防止法っていうのがあったんですけど、それは子どもに曲芸をさせたりとか、いろいろな、子どもを仕事させられるってことは防ぎましょうっていう法律だったんですけど、新しい概念での虐待防止法が平成12年にできたということです。
なるほど。子どもたちの人権を認めて、そして子どもたちをいじめたりするようなことはやめましょうというふうな、そういうようなことでちゃんとこう整備されてきたのは本当に最近と、
そうですね、
いうことなんですね。どんなものがこう種類としては多いんでしょうか。
そうですね、一番分かりやすいのは、身体的虐待が一番分かりやすいんですけれども、日本では性的虐待なんかはもう水面下に起こっているので、実数すら分かっていないということなので、実際に上がっている数と実態で起こっているのはまたちょっと、区別して考えなきゃいけないかなというふうに思います。
しつけっていうのと虐待っていうのはどのように違うんですかね。
そうですね、そこが一番難しいところで、今報道されている、本当に身体的虐待があっても、親は俺はしつけのために叩いたんだっていうふうに、主張すると思うんですけど、
よく聞きますよね。
その時に 子どもの立場からどう考えるかっていうところがポイントで、その行為が子どもにとって不利な、まあ、体が傷つけられる、心が傷つけられるっていう状況であれば、それが虐待、親の思いには関係ないですね。親がどう思ったから、虐待だとかしつけだとかっていうことじゃなくて、あくまでも子どもにとって不利な状況かどうかっていうことを、まあ、第三者の目から見てどうかっていうことがポイントになるかなと思います。
先生、第三者ってお話出ましたけれども、第三者として医療現場でこう虐待を受けられたお子さんたちであったりとか、そういう方と接することも多いというふうに聞いてるんですけれども、この人は虐待できたわけじゃないんですけれども、こう来られた患者さんとかで、この人ひょっとすると虐待を受けてるかもしれないなっていうふうに思うことっていうのはあると思うんですけど、どんなことを見てそんなふうに思うことがありますか？
今、発達障害っていうのがすごくクローズアップされていて、親御さんが、発達障害を疑って来ていても、生活の細かいことを聞いてきますよね。お食事の様子とか、排泄の様子とか聞いていった時に、あ、それちょっと違うなっていうふうにお母さんのやり方がね、た時にちょっと虐待を疑ったりします。
実際には虐待を受けたお子さんとも接すると思うんですが、保護されるような方とお子さんたちの様子、どんな風に育っていくものなのかなっていうのはちょっと気になってるんですけれども、教えていただけますか？
そのお子さん自身は自分が虐待を受けたとしても虐待を受けたっていう認識はないんですよね。子供は自分が悪いことしたから、例えばお父さんから怒られた、お母さんから怒られた、あるいは自分がちゃんとお母さんの言うことを聞かなかったから、無視されるとかっていうふうに子供の方は受け取っています。
それはどの年代でもそうなんですか？
そうです、どの年代でもそうです。
とても真面目な子がその対象になるのかなっていう気はするんですけど、それではないですか？
真面目とかではなくて、子供は自分が悪いって思ってるんですよね、基本的には。
子供さんの方から自分はこういう扱いを受けてたっていうふうなことをやっぱり言ったりとかするもんなんでしょうか？
それは言わないです。でやっぱり本当に辛いと立場になってても、安心した環境じゃないと子供は自分が受けた辛いことを言わないですね。から例えば本当に児童相談所に保護されてきて、もう自分は親から叩かれない状況になって、落ち着いてからやっと教えてくれるっていうことがあります。
よくもっと早くこう教えてくれればとか、自分でそんなに辛かったら言えばいいのにとかっていうふうに、素人的には一般的にはこう思われがちなんですけど、決してそうではないってことですね。
そうですね、子供から訴えてくることはないですね。
ということはこれは周りの大人の人たちが気がつけるかっていうところがとても大事ってことなんですよね。
はい、
どんなところで気がつかれるか。
近くでその、子供がすごく大きな声で、声を叫んでいるとかっていうことがあった時に、やっぱりそれが繰り返し起こっているとか、それから子供の様子がどうも変だとかっていうことで気がつくっていうことになるかなと思います。
親御さんもどういうところがきっかけになってこのような形になるかっていうのはちょっとわからないところなんですけれども、例えば最初赤ちゃんが生まれてその最初からそれがあるものなのか、それとも何かこう途中からきっかけがあって起こるのか、そのなんていうのかこう代表的なものっていうとおかしいんですけれども、教えていただけるといいんですけれども、
まず今日本では子どもの数がすごい少なくなったので、親になるまでに子どもに、触れてきた経験がすごい不足してるんですよね。なので子育てが大変だっていうことが実感としてなかなか、持ってない方がお母さんになって、お父さんになってっていうことで、そこで泣かれるとお父さんもお母さんもすぐに、切れてしまうということになるかなと思いますね。テレビのコマーシャルだともうニコニコしてね、可愛い姿しかないので、それが子供と思っちゃうと間違いですね。子供はもういつも泣いて親に訴えるっていうのが子供なので、そこの最初のスタートが違うともうイライラしちゃうかなというふうに思いますけどね。
もう子供さんが生まれた、そうなると子供さんが生まれた時点でも最初にこう虐待の目が出てる場合も一応あるということですね。
そうですね、その時にお母さんやお父さんを助ける、サポーターがどんだけいるかっていうことによって子どもの虐待が深刻化するか、ちょっとのことで和らいでいくかっていうことになるかなと思いますね。
そこすごく重要だなっていうふうに思うんですけど、やっぱりこうお父さんもお母さんも好きで自分の大事なお子さんをこう傷つけたりするようなことはしないわけだというふうにやっぱり思うんで、お父さんお母さん特にお母さんたちへのこう支援って言いますか、あの助け手がないなっていうふうなことを感じるので、まあ、この番組では再三あの取り上げてる部分ではあるんですけれども、そのあたりのこともちょっと最近はとても気になってるんですが、最近そういうことが増えてるんでしょうかね。
そうですね、あのやっぱりお母さんたちは自分の子育てにやっぱり不安を持ってらっしゃると思うんですよね。でうまくいかなかった時に今はね保健師さんとかいろんな、まあ、相談するところがあるので、うん、ちょっとなんか自信がなかったら相談するっていうことが一番大事かなって思います。
やっぱり子育てが大変になったっていうふうに、これ大変だと思っちゃいけないと思ってる方もいらっしゃるぐらいなので、
楽しいこともあるんですけれども、やっぱり何でもものって楽しいことばかりじゃなくて、あの夕暮れ泣きってよく言いますけども、夕方の晩ご飯支度しなきゃいけない時にずっと泣かれてると、あのご飯支度もできないし泣いてるし、どうやったら泣き止むんだろう、何が嫌なんだろうってやっぱり思いますよね。で泣いてるのを見て親として嬉しい気持ちってどうしてもならなくて、泣き止まないと、まあおむつ替えました、ミルクあげました、でも泣き止まない、何が悪いんだろう、具合が悪いんだろうか、私の何か接し方が悪いんだろうかって、今度親って自分を責めることになりますよね、うんうん、そうすると一緒に泣きたくなるんですね。
泣きたくなりますよね。
でも泣いても二人で泣いても何の解決にもならないんですよね。でお腹は空いてくるし、イライラもしてくるっていうことを考えると、こういう時って本当に父親との手があるととっても助かったなって今思い出しますね。
まあお父さんがね育児に協力できるとね、いいかなと思いますけどね。お母さん一人にしないってことですね。
そうですね、あの親御さんが近くにいて、そうです、ね、相談乗ってくれる、ちょっと抱っこしてくれるだけでも、あの全然違いますよね。で相談できる相手がいるっていうのは自分にとってあの解決にならないかもしれないけれども、気持ちの上でのこうゆとりっていうのにつながってきますよね。やっぱりお母さんの気持ちが安定してないと、どうしても子供さんに接するときに冷たいってわけではないんですけれども、どう扱っていいかわからなくなって、こうイライラが募ってしまう、ストレスが溜まってしまうっていうこともありますよね。
そうですね、お母さんがもうあーって自分がパニックになったときはもう、虐待するかもしれないって思って相談するってことが大事かなと思いますね、うんうん、
この番組はもともとはあの子育て支援のことを、このような家庭をどちらかというと念頭に置いて番組をあのスタートさせているところがありまして、こう相談できるようなところ、こんなところにも相談しに行っていいとかっていうふうなことを中心にあのゲストの方をお呼びしてるんですけど、まあ、今までも子育てカフェの方とか保健師さんとかあの保育士さんももちろんですけど、あの24時間365日電話相談を受けてますっていう方とか、そういうような方にあの助けてもらうっていうふうなことを、あの特段悪いことでもなくてっていうふうに思っていただきたいなと思うんですよね。
お母さん一人で頑張んないでっていうのが一番大事なことかなと思います。
あと今のお母さんたちの上と親の世代と今の世代とでは、今の親の世代とではやっぱりこう子育てのこうしにくさ、難しさっていうものは増してるというふうに僕は思うんですけど、どうなんでしょうか。
いや、そうだと思います。やっぱりいろんな情報が溢れすぎていて、どうやってやったらいいのかなっていう実践はやっぱり不足しているっていうことで、そこのギャップですね、情報と実際にやれることの差があって、それでお母さんたちパニックになっちゃうかなと思いますね、
うん、あとあのこれは自分たちのことじゃなくて、これはちょっとこう虐待の可能性はあるかもしれないっていうふうに思うあの他人の方とかがいらっしゃった場合、ちょっとこれ見ていられないなっていうふうに思うことっていうのが、そんなにあるとは思えないんですけれども、もしそういうことに遭遇した場合っていうのは通報するとかっていうふうな話がよくあの出てるんですけども、実際にはどんなふうにしたらいいんでしょうか。
そうですね、虐待を疑って、心配だなと思った時に、なかなかやっぱり通報するっていう気持ちにはなれないですよね、うん、でもあなたの一方がお子さんと、なおかつ虐待している親御さんを救う初めのスタートになるかもしれないって思ってあげて、通報したらいいと思うんですよね。で、通報する方の秘密は絶対守られているので、そこは心配ないし、虐待かどうかは、児童相談所とか周りのその通報した先が判断することなので、それがあの疑っただけであの通報して構いません。
やっぱり お父さんお母さんたちもひょっとすると形としては虐待なのかもしれないけれども、やっぱり苦しんでいるというふうなことなんですよ ね、
はい、
その結果としてというお話なので、通報したからどうこうというふうなことではなくて、それがお子さんだけじゃなくてその、親御さんも救う可能性があるというふうな、
そうですね、
そういうふうに捉えていいんですね、はい、親御さんがこう直接例えばお子さんにこう危害を加えるというふうな、障害を加えたりするようなこととは違う形の虐待もあるというふうには聞いてるんですけれども、
そうですね、最近すごく増えているのが、まあ、ご夫婦間でご主人からお母さんを、虐待している現場を見ているっていうことが心理的虐待になるということで、それの数がやっぱり結構増えてきていますね。警察では DV の通報があった時に現場にいた子は心理的虐待を受けたということで、児童相談所に必ず、まあ、つなげることになっています。
ということは、お子さんに直接何か手がかかってるわけじゃなくても、
ね、
はい、もうお子さんの心には大きな傷が残っているという、そういうことなんですね、
はい、
もしこう虐待が起こってしまった場合、まあ、難しい問題だと思うんですけども、もし虐待が起こってしまった場合には一体どういうふうにして対処したらいいのかっていうふうなところも教えてください。
そうですね、実際に虐待が、まあ、身体的虐待であったら分かりやすいかと思うんですけど、まあ、実際に自分が叩いて子供が動かなくなってしまったっていう場合には、もう速やかにやっぱり、SOS を出すしかないですね。それが、まあ、次のステップにつながるっていうことなので、まあ、やってしまったことはね、取り返しがつかないけども、やっぱり、SOS を出して、お母さんもお父さんも助けを求める。やりそうだなっていう時も助けを求める。もう本当に子育てっていうのは一人でやるものじゃなくて、社会がみんなで子供を育てるのを、サポートしていかなきゃいけないので、やりそうな時も、やってしまった時も SOS を出してください。
今回は虐待というちょっと比較的重たいテーマでお話を進めさせていただいたんですけれども、この番組はスタートしてから2年近い時間経ってるんですけれども、番組の中で取り上げてきたことがこういくつか出てたと思うんですけれども、やはり宮本先生がおっしゃってたように、子育てっていうのはお父さん一人お母さん一人あるいはその家族の中だけでこうしていくものではなくて、周りのこうサポートを入りながら、いろんな人とこう関わりながらやっていって、そしてお子さんたちを育てていくっていう、そういうサポートの姿っていうのが大事なんだなっていうふうなことを今回も改めて気づかされました。
私まさに夫がいない手助けがいない現場を経験してきたなって今こうずっと振り返って考えてたんですが、子育てを助けてもらえない人は虐待をする可能性はみんなにあるんですよ、自分ももしかしたらこれが虐待だったのかもしれないって思って悩んでる人もいるかもしれないんですけれども、助けてもらえない時には大きな声で、私こんなに大変なんです、誰か助けてくださいっていう声を上げていいっていうことはとても気持ちが軽くなりました。皆さんも恥ずかしいとかこんなこと言っていいのかなって思ってる方もいらっしゃるかもしれませんが、起こる前に起きてしまった後に必ず声を上げていいんだっていうことを今日の放送を聞いて思っていただければ嬉しいです。
今日の、ゲストは旭川療育センターの宮本明恵先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。